卒業制作、心の復興とは、関西学院大学総合制作学部メディア情報学科、山中隼人ゼミ所属、4年、春口桃奈。
日本は外国に比べて、台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などの自然災害が発生しやすい国土です。外国と比べて自然災害が多い日本の国土面積は全世界のたった 0.28% しかありません。しかし、全世界で起こったマグニチュード6以上の地震の 20.5% が日本で起こり、全世界の核火山の 7.0% が日本にあります。また、全世界で災害で死亡する人の 0.3% が日本であり、災害で受けた被害金額の 11.9% が日本の被害金額となっています。このように、日本は世界でも災害の割合が高い国です。昭和30年代までは、一度の台風や地震で、1000人以上の人が亡くなっていました。現在では、堤防の整備や地震に対する技術の進歩などによって、死者・行方不明者の数は1000人を超えることはなくなりましたが、1995年1月17日の阪神・淡路大震災では、死者・行方不明者がそれまでの最大の6434人となりました。さらに2011年3月11日の東日本大震災では、阪神淡路大震災の2倍以上の約1万5000人の死者行方不明者が出ました。災害が多い国日本では、災害時に復興に向けてどのような活動が行われているか考えてみたいと思います。災害が起こった時の復旧活動といえば、東日本大震災に関して、住まいの再建、公共インフラ、産業の復興という3項目が首相官邸ホームページに記載されています。しかし、災害時や災害後は、心理的不安を感じやすい。そのため、建物などの目に見えるものの復興だけではなく、目に見えない心の支援が必要であると感じます。そこで、復興庁は、被災者支援に関する施策として、避難生活の長期化や、災害公営住宅等への移転に伴い、コミュニティ形成、生きがいづくりへの支援、被災者の心身のケアなどを重点施策と位置づけています。実際の活動として、避難生活の長期化や高級住宅への移転に伴う被災者の心身の健康の維持、住宅や生活の再建に向けた相談支援、コミュニティの形成、生きがいづくり等の心の復興など、被災者のための各種支援施策の活用により、生活再建のステージに応じた切れ目のない支援を行っています。心の問題は深刻であり、災害時だけにとどまらず、その後もずっと抱える問題です。心の不安の影響として、災害後は幽霊を見る傾向があるといいます。東日本大震災に関して、2011年4月1日から2017年3月31日までの6年間で、幽霊に関する報道は175件確認されました。 精神医学で言えば、脳内伝達物質のドーパミンが過剰に分泌されることで、幻聴や幻視などの異常体験を引き起こすことがあると言います。東日本大震災後は、多くの人が ASD、急性ストレス障害になっていたと考えられます。ASD は多くが自然治癒しますが、慢性的になっていくと PTSD、心的外傷後ストレス障害になります。また、ASD 状態の人の中には、一時的に統合失調症のような状態に陥る人もいます。このような状態は、急性一過性精神病性障害と呼ばれ、場合によっては、幻覚、妄想を見ることが知られています。さらに、被災地における不思議体験のもう一つの原因として、脳の防衛反応が挙げられます。つまり、起きたことに対して整合性を取ろうとする脳の働きのことです。例えば、自分はなぜこういう不遇な目に遭わなければならなかったのかという疑問に答えるためのストーリーを自分の中に作り出します。もし、肉親を亡くされた、人が流されるところを見た、などという強いストレスを抱えていた被災者が不思議体験をしたということになると、これは科学的に説明がつくのではないかと思います。ここで大量死を招いた過去の大災害では、同様の幽霊報道があったのだろうかという疑問が湧いてきます。例えば、阪神淡路大震災で幽霊報道はどうだったのか。記事検索システムを使用し検索してみると、6年間で幽霊に関する記事は驚くことにゼロでした。阪神淡路大震災と東日本大震災でこの数字の差は何なのか。同じ大量死を招いた現場なのに、阪神淡路大震災では0件、東日本大震災では175件である。阪神淡路大震災の場合は、多くは家の下敷きになって亡くなっていたが、発見が早かった。東日本大震災は遺体がなかなか見つからず、本人確認にもかなり時間がかかった。また、火葬が追いつかず、土葬もあった。供養ができていないと、幽霊になって現れることもあるのではないでしょうか。行方不明者の数から考えてみると、阪神淡路大震災は3人、東日本大震災は7500人でした。行方不明者が多ければ多いほど、幽霊報道が多く出現するのかという考えもあります。他にも、情報の伝え手は、1995年時点では、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌の既存メディアが独占していたが、2011年は既存メディアの他に、インターネットが情報の発信源として大きな役割を果たしているという違いもあります。1995年当時の通信環境は、携帯電話の普及率が 9.6% であり、インターネットの人口普及率は 3.3% でした。ちなみに、Yahoo Japan のサービスの開始が1996年、Google の日本語で始まったのが2000年です。噂に大きな影響を与える SNS の誕生は2004年であることから、東日本大震災後の幽霊報道が加熱した2013年末時点でのインターネット人口普及率は 83% です。つまり、両震災では噂を拡散させる 情報の伝達環境がまるで異なっています。阪神・淡路大震災後は口コミで噂が広がっていくしかなかったという違いがあります。幽霊の発見が東北被災地で相次いだ理由は、大量の行方不明者がまだ見つかっていないという社会不安の状況の中で、 SNS が幽霊の噂を拡散し広げていったのではないでしょうか。このように様々な要因が災害後の心理状況に影響を与えます。ではここで原点に帰り、心がどのように傷つき、どのように回復するのかを心理学的見解で考えようと思います。武庫川女子大学教育学部教育学科教授北口克也さんにお話を聞きました。まず、心が傷つくや心の復興という言葉について、心というものは心臓であり、心という比喩であり、本人が脳で感じていることということになります。自然災害などの強烈なショック体験や精神的ストレスがダメージとなり、時間が経ってもその経験に対して強い恐怖を感じることがあります。これを PTSD 心的外傷後ストレス障害と言います。突然怖い体験を思い出す、不安や緊張が続く、めまいや頭痛がある、眠れないといった症状が突然出てきます。これらは本人が困っていれば病気、困っていなければ病気ではないという線引きがされています。これらの症状から回復するには、話を聞いて癒してもらうこと、薬を使って不安を抑えることが効果的です。話を聞いてもらう相手は病院の先生、お坊さん、神父さん、友達や家族など頼ることのできる場所が多くあります。今でこそ災害時に心的な支えよという言葉が出てきましたが、阪神・淡路大震災が発生した当時のボランティアといえば、力仕事などの物理的なものでした。もちろん物理的なものは必要ですが、衣食住が整い、落ち着いた災害発生後1週間から1ヶ月後には話を聞くという心的なボランティアも必要であると思います。組織化し、長期的な視点で月1回から1年4回の聞き取り調査を継続するというような、災害後もつながりを継続することが重要です。心は実体のないものであるからこそ、言葉にしないと伝わらない。災害時に対する心理的見解に加え、伝えていく大切さを教えてくださいました。私は2014年8月20日に広島県で発生した広島土砂災害を経験しました。直接被害は受けていませんが、隣町が大きな被害を受けたため、土砂撤去のボランティアなどに参加をしました。ボランティア先で報道のヘリコプターの音がうるさくて救助を求める人の声が聞こえなかったという話を聞きました。そこで災害報道のあり方について考えたいと思い、災害とメディアについて学ぶことができる今の大学を選び進学しました。その大学で阪神・淡路大震災の伝承活動をする NPO の代表を務めている卒業生の方と出会い、伝承活動に加わりました。 災害当時の写真や動画を集め、デジタル化し、展示や動画制作に使用しました。この映像で一部使われている写真も活動で集めたものです。活動を始めた当時は、災害の被害の大きさを伝えなければならないという思いでいっぱいでした。しかし、活動の中で阪神・淡路大震災を経験した方の話を聞くたびに、被害だけではなく、当時の感情や今抱く思いなどが重要ではないかと思うようになりました。災害は自然が起こすものであって、現在の日本では正確な災害予測はできません。急に今ある日常が消えるのです。急に大切な人の命が奪われるのです。その怖さは経験した人だけでは受け止めることはできません。多くの人の支えが必要です。一人一人にできることは小さいかもしれません。被害を受けた人の話を聞き、うなずくことしかできないかもしれません。しかし、その小さい勇気と行動で、相手が抱える大きな不安を和らぐことができるかもしれません。災害が発生したとき、物理的な支援に加え、心的な支援について考え、行動できる人が少しでも増えることを祈っています。